個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、産業文化で賑わいのある町、笑顔あふれる北区に、自由民主党議員団平田理沙の質問です。旧赤羽エコー広場館跡地の創業支援施設は、好立地を生かし、学びと交流の開かれたインキュベーション施設とすることを求める。なお、インキュベーション施設とは、設立したばかりのベンチャー企業や企業志望者をサポートするための施設のことです。
ご提案の視点も参考に、北区の担い手となる人材が生まれ育つ施設となるよう、産業関連団体と連携を図りながら推進していく。
助成金情報を速やかに把握、選択、活用できるよう、事業者への支援拡充策として、補助金検索ポータルサイトの導入を求める。
区ホームページから自社に合う制度を探し出すことが困難との声もあるため、他自治体の取り組みを調査し、有用性について検討を進める。
旧醸造試験所第一工場をユニークベニューとして、区が主体的に活用することを求める。また、発酵食を区の食育とし、食文化も取り入れた観光資源として活用すべき。なお、ユニークベニューとは、歴史的建造物等で会議やイベントを開催することで、利用者に特別感や地域特性を感じてもらうことを目的とした会場のことです。
どのような活用が可能か、国や施設管理者と協議を進める。発酵食品にスポットを当てた食育の取り組みは、実現可能性を検討していく。
東京国際フランス学園の移転から10年が経つ、2024年7月の新一万円札発行とパリ五輪開催のこの機を逃さず、フランスと北区の国際交流を図り、友好都市としても検討すべき。
交流の主役となる区民の皆様や関係の方々の意見を聞きながら交流の形を検討していく。
以上、自由民主党議員団平田理沙の質問でした。次は、誰もが住みやすい北区へ、生活、文化、教育への支援を、公明党議員団佐藤和幸の質問です。本格的な人口減少等を迎える前に、学校での非認知能力向上の取り組みと人生100年時代に必要な生活スキルについて区の見解は。
非認知能力は児童生徒の現在や将来の生き方に大きな影響を与えるため、全教育活動を通した指導などが必要である。また人生100年時代においてよりよく生きるためにも、当該能力は幼少期から培う必要があると考える。
部活動の地域連携や地域移行を推進するにあたっての区の見解と、今後の地域クラブ活動への参加による保護者の経済的負担が増える場合の補助について区の見解は、
部活の段階的な地域連携など都の推進計画の目標に沿った取り組みが必要と考える。保護者負担増加について他自治体の動向などを勘案し、費用負担割合などの考え方を整理検討する。
区立図書館においてはトイレの洋式化等の改修と合わせ Wi-Fi 環境の整備を最優先で進めるべきと考えるが、区の見解は、
区長部局と協議の上対応を検討していく。
現在検討を進めているデマンド交通の実証実験を行う地域について区の考えは、なおデマンド交通とは利用者の予約に応じて運行する公共交通のこと。小型の乗り合い交通、タクシー等を活用する場合が多いです。
北区地域公共交通会議において、公共交通機能の向上が必要な面積割合が多い赤羽西地域及び王子東地域を候補として検討を進める。
以上、公明党議員団佐藤和幸の質問でした。続いて、東十条駅周辺まちづくり、中小業者支援の拡充について、日本共産党北区議員団、宇都宮由里の質問です。東十条駅周辺まちづくりガイドライン策定検討会に、地元住民の声を反映させるため、 住民誰もが参加でき意見が言えるまちづくり協議会等の制度的な仕組みを作ることを求める。
アンケートや報告会の実施など地域の意見を聞く仕組みを取り入れている。策定後も意見を丁寧に伺いながらまちづくりを推進する。
仮称北区エネルギー価格高騰緊急対策支援金の支給を求めるが、区の見解を問う。
今後も都や国の支援策や燃料費の動向を注視しつつ、必要な支援について検討する。
商店街、空き店舗活用、及びコミュニティビジネスチャレンジショップ支援事業について、家賃補助期間を3年間に拡充。また、創業者への改修費や設備費の助成制度の創設を求める。
相談支援の中でニーズを把握しており、申請要件の緩和や補助期間などの見直しを検討している。資金面は既存の制度融資や都の支援メニューを案内することで、創業活動を支援する。
創業支援機能の拡充について、旧赤羽エコー広場館等を活用し、主に女性起業家向けに店舗チャレンジショップ機能の創設を求める。
起業家が共に成長し、新たな価値の創出を支援する拠点施設を整備予定である。店舗チャレンジショップ機能は今後の研究課題とする。
以上、日本共産党北区議員団、宇都宮由里の質問でした。代わって、すべての女性の相談支援の充実、重い障害でも暮らしの安心を、日本共産党北区議員団、山崎太子の質問です。女性支援新法施行にあたり、積極的な啓発と相談、支援機関についての広報を求める。また、相談員のスキルアップ等について問う。
施行を踏まえ、区の支援計画策定を考えており、啓発なども含め、都の状況を注視し対応する。相談員のスキルアップは必要な研修に取り組む。
女性支援団体や区民との共同で、敷居の低い、気軽に相談支援につながれる場の充実を求める。また、区の関係機関と民間団体の関係者が集まる支援調整会議の準備状況は、
協議会設置に向け関係機関などと協議検討している。設置予定の協議会の中で困難を抱える女性の相談や支援の充実も取り上げていく。
障害児を介護する保護者の相談に夜間や休日24時間対応可能な窓口の設置と安心して預けられる緊急一時保護施設を区内に拡充することを求めるが、区の見解について問う。
24時間対応の区内相談支援事業所の状況を確認し、課題把握に努める。重度障害者対応の緊急一時保護施設拡充は、公有地を活用した公募などで民間事業所の整備誘導を推進する。
重度身体障害者の入浴サービス拡充を求めるが、区の見解について問う。
入浴サービスの拡充は今後の検討課題とし、他区の動向、国や都の補助の動向など注視する。
以上、日本共産党北区議員団、山崎太子の質問でした。次は、身近な課題から経済政策まで、高齢者、若者、経済、施設、日本維新の会北区議員団、足立慎二の質問です。赤羽駅等、ターミナル駅周辺は、休前日の夜は賑わい、ゴミが散乱するため、土日の朝こそ優先的に清掃すべきと考えるが、区の見解は。
ほぼ毎日委託業者が清掃しているが、効率的で効果的な清掃が実施できるよう、業者と清掃方法の工夫について協議していく。
間接的な未婚化対策として、若者の収入をどう上げるかが問題である。民間に勤める若者が収入を増やす一般的な方策である昇進や転職のために、区の支援策や今後の構想は。
区は産業振興施策の一つとして、創業・起業家支援やキャリアアップへの支援などを実施している。国や都の取り組みを踏まえ、区ができる施策の有効性について調査・研究していく。
起業に本気で力を入れる場合、ビジネス環境も確保したまちづくりをすべきだが、見解は。
創業支援拡充に向け拠点施設を整備予定である。オフィス環境の整備については今後の研究課題とする。
区民施設等の予約システムについて、検索する際の操作性を改善し、決済まで完了できるようにすべきと考えるが、見解は。
検索機能の操作性に留意しながら、施設利用料の決済機能も搭載し、利用者が使いやすいシステムとなるよう、公開を行っていく。
以上、日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問でした。続いて、北区役所の人材組織改革、区民サービスナンバーワンへの布石、日本維新の会北区議員団、斉藤直也の質問です。北区役所における心理的安全性を向上させるために、今後何を実施すべきと考えるか、見解は。
研修体制の見直しや、北区人材育成基本方針の改定など、職員のメンタルヘルスの基礎知識や、ストレス対処法などを習得する方策を進める。
近隣自治体等がテレワークを念頭に柔軟な職場環境を PR し、人材獲得競争に勝利しようとする中、北区でもテレワークをしたいときにできる職場環境の整備を求めるが、見解は。
現在のシステム環境で可能な整備を行いつつ、他自治体などの先進事例を参考に検討する。
職員が考える新庁舎の理想像等を理解し、基本設計時、新庁舎に期待することを職員に調査することを求めるが、見解は。
設計段階では職員の意見が反映されるようヒアリングなどを実施する。また、健康経営やオフィスの理想像の観点も、庁内横断的に意見を取り入れる方策を検討する。
職員の承認における経験年数要件の撤廃等をするよう、特別区人事委員会に要望することも必要と考えるが、能力や実績に基づいた若手職員の抜擢について見解は。
若手職員の登用で新しい発想やチャレンジ精神などを取り入れ、組織活性化につなげたいと考えており、長期的かつ計画的に人材を育成する。
日本維新の会北区議員団、斉藤直也の質問でした。代わって、北区デジタル地域通貨実現へ、区民の声を反映する改革、日本維新の会北区議員団、佐藤琴の質問です。区内共通商品券の販売方法をオンライン申し込みや抽選等にする考えはあるか、手間やコスト、店舗の多様性確保を考慮し、キャッシュレス還元等のデジタル施策への移行を求める。
タクの販売方法を参考に商店街連合会と改善に向けた協議を進めている。デジタル施策への移行は区の特性に応じた方法を検討する。
デジタル地域通貨の導入に向け、他自治体の成功事例等の研究を行い、メリット、デメリットを検討する会議体を設けるべき。
先行自治体の調査研究や区内小売店などの状況把握に努め、区の特性を踏まえた制度設計に向け、産業関係団体などと協議を進めていく。
区民にとって最も重要な情報源である区公式ホームページはアクセシビリティに問題がある。リニューアルに向けた進捗状況は。なお、アクセシビリティとは高齢者や障害者を含め、誰もが提供される情報や機能を支障なく利用できる状態、その到達度のことです。
プロジェクトチームを立ち上げており、都のサポートプログラムと連携し、改善に関する検証を行い、来年度作業に入れるよう準備を行う。
地域の子育て支援情報を提供する、北ハピモバイルの普及促進のため、ハピママ卵面接等に活用することを提案するが、見解は。
妊娠期から活用できる機能や情報の追加を予定している。プッシュ型情報提供について、現行システム上可能なものから実現を図る。
日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問でした。以上、 個人質問をお伝えしました。